お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は元光寺福間元雄さんです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日はお寺の鐘はうるさいですかというこういうテーマでお話を進めます。さてお寺の鐘が今日のテーマですが、あなたはお寺の鐘をついた経験がありますか。今日の森さんいかがでしょうか。
私やっぱり除夜の鐘を並んでついた経験は1回だけですね、はいはい、あと普段見に行った時に自由についてもいいような時はついたことがあります、
はい、それはいいですね、はい、お聞きしてみると、ね、除夜の鐘しかないとかですね、
はい、
普段はなかなかつくことがないという方も多いようでありますね、
はい
はい、ある5年ほど前の記事でありましたが、12月に入った中国新聞の中でお寺の鐘、除夜の鐘がうるさいという記事が載ったことがありました。日頃仏縁が薄い一般の方々にとっても除夜の鐘は年末の風物詩として馴染んでいるのではないかと思っていましたし、秋門徒のお膝元である地元新聞にこのような記事が載ることに大きなショックを受けました。実際に地域の人の声に配慮して除夜の鐘を昼の時間に変更したり取りやめたりするお寺様もあると紹介されていました。悲しいことだなと思いました。記事を丁寧に読んでみると、大晦日の雰囲気が感じられていいですねという人がいる一方で、夜勤明けで今から眠ろうとする自分にとっては騒音なんです。またようやく寝かしつけた子供が大きな鐘の音で起きてしまうんです。そんな現状が書かれていました。その記事を読んでから、私の地域でも同じような声が上がるのだろうか、少し不安に思っていた時期がありました。悲しいな、残念だなと現状を嘆いているだけではいけない。この状況の中で何ができるだろうか考えていた、そんな頃でした。当時の総大長さんがお寺で開催された役員会の帰りがけ、私に声をかけてくださいました。元雄さん、元光寺の鐘は大切なものですよ。大晦日だけ叩くのはもったいない。もっと普段から鐘をついてもらうようにしたらいいと思いますよ。記事にあったように、除夜の鐘がうるさいですと言われるかもしれないと思っていた自分にとって、そのお話は意外なものでした。それ以来元光寺では毎月の子供会が終わり、子供たちが帰るときには鐘をついてくれます。またお寺でのご法事を終えて帰られる大人の方々も鐘をついてくださることになりました。中には初めてつきましたとその響きに感動される方もあります。さて今日このタイミングで元光寺の鐘を紹介するのには大きな意味があります。まもなく8月6日広島原爆投下の日、8月9日長崎原爆投下の日、8月15日太平洋戦争終戦80年を迎えるというこのタイミングです。実は総大長さんがおっしゃった元光寺の鐘は大切なものですという言葉には、先の戦争に関わる悲しい出来事、大切な出来事が含まれているのです。あの当時日本の戦況がいよいよ厳しくなり、それぞれの家庭にあった金物だけでは足らず、お寺やお宮の金物も鉄砲の弾の原料にしようとしました。今となってはそもそも無謀な気がしますが、当時はまさに国家総動員という流れの中で全てが動いていました。皆仕方なく協力したようです。私の地域でもその政策に乗って元光寺の鐘が差し出されたようです。その当時の場面を直接ご存知の方はもういらっしゃらないようでありますが、先ほどの総大長さんはお父様からこの話を聞いておられたようです。そして戦後しばらく経って世の中が落ち着いた頃に 今の鐘、つまり二代目の鐘を迎えることになったそうです。ですから総代長さんとしても地域の悲しい歴史、大切な出来事を忘れてはいけない、語り継いでいかねばならない、そんな思いで私に声をかけてくださったようです。住職としては参拝記念でどうぞついてくださいと声をかけますが、その声かけの奥にはこの鐘に関わる歴史をお伝えしたいという願いも隠れているのです。もしお寺の鐘がうるさいと感じている方であっても、それぞれのお寺の鐘にまつわる歴史やその当時の方々の思い、願いに触れることができるならば、鐘の音の聞き方に少し変化が出るかもしれませんね。今日実は一冊の絵本を持ってきました。帰ってきた釣り鐘という題名の絵本です。著作権の関係で読み聞かせはできませんが、これは広島県の浄土寺の実話が元に作られた絵本です。元光寺の鐘と同じ時代背景です。違う点は、戦争当時差し出されたはずの鐘がなぜか遠く離れた岐阜県で見つかり、その鐘が浄土寺に再び帰ってきたという実話です。鐘をつくという形を受け継ぐだけではなく、その鐘に込められた歴史や人々の思いも語り継いでいく必要があるなと思っています。これは広島市内から遠く離れた三好市のお寺として、私たちにもできる非戦平和の一つの形だと思っています。あなたも今ご縁なるお寺様にお参りされた時、このお寺の鐘にはどんなエピソードがありますか、聞かせていただきますかと、ぜひご住職様方にお尋ねしてみてくださいね。
叩いてもいいんですね。
叩いてもまあでもね、その地域によるかもしれませんね。だから都市部のお寺の場合は、いつでもというのが難しいのかもしれません。
なるほど。
うちがちょっと山間部であんまり家の住んでないところにあるので、まあ、
お寺さんによってはということですよね。
そうですね。だからまずお尋ねなさった方がいいかもしれませんね。
もうね、やっぱりやたらと触っちゃいけないんじゃないかなって遠慮したりしてたんですけど、叩かしてもらえるのでしたら非常にそれで心がスーッとするんですけどね。
そうですね、まあ、子供たちはね、調子乗って1人が3回も4回も叩くと、あ、1人1回って言ったりするんですけどね。
そうですね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は元光寺福間玄友さんでした。お坊さんステーションではご意見ご感想、お坊さんへ聞いてみたいことなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは小文字で eve@fm777.co.jp eve@fm777.co.jp です。何でも結構です。どんどんお寄せください。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りいたしました。